はい、今週は、少し重いテーマから皆様に投げかけてみたいなと思っています。救いって何、救いって何、まあ、私たち救われた証をよくすると思うんです。洗礼を受けるときとか、または様々な集会でその証をしてください、お話しください、その人私はこのように救われましたと話しますけども、多分救われたという表現は私たちがイエス・キリストを信じてクリスチャンになったという時に使われているではないのかなと思うんです。でも私たちってこの救い、本当に何から救われ、何のために救われたのか、あまり深く考えることが日常ではないのかなと思うんです。と言いますのも、今私たちはマルコの福音書を読んでいますけども、これ出すはずじゃなかったんです。ごめんなさい。テーマは何だったか覚えてますか？もう出ちゃいましたけども。獅子、ライオン、すなわち王なるイエスっていうのがこのマルコの福音書の大きなテーマであるということは最初から皆さんにお伝えしてきました。でもどうでしょう、救い主イエス・キリスト、または王なるイエス・キリスト、この二つを見たときに皆さんにとって馴染みのある表現というのはどちらなのかな。上ですよね。ありがとうございます。そうなんですよね。私も、古い聖歌に救い主イエスと共に行く身はっていう、有名な聖歌がありますけども、やはり救い主イエスっていう、表現の方が今までも多く耳にしてきました。王なるイエス・キリストよりも救い主、私たちの救い主イエス・キリストという方が馴染みがあるのかなと私も思うんです。でもじゃあ救い主、この救いとはどのような意味があるのかということなんです。私は子供の頃から教会に通っていました。そこで福音、イエス・キリストの救いについて何度もメッセージを聞いてきました。その中で聞いてきたのがこのようなメッセージだったんです。それは神様がこの全世界を作られたんですよ。でもそこに作られた人間、私たちは神様に背を向き、すなわちそれが罪を犯し、神様との関係が断絶してしまった。でもその問題を何とかしようと、神様が御子イエス・キリストを送ってくださり、十字架にかかって私たちのその罪のために死んでくださり、そしてそのイエス・キリストを信じるならば、私たちを受け入れ、神のことをしてくださり、永遠の命が与えられる。ハレルヤという、救いのメッセージを何度なしに聞いて、私がこれが聖書の伝える、福音、救いなんだということを心に受け止めてきました。でも聞いてきたのはいいんですけれども、今度は私が牧師になり伝える側になったんです。はじめは今まで教わってきたようにこのメッセージを語り始めました。でもだんだん私の中で違和感を覚えるようになっていったんです。もちろんここのメッセージを私は否定するつもりは全くありません。その通りだと思っています。ただ救い、私たちが聞く救い、福音とはこれだけなのか、ね、永遠の命が与えられる、それはとても喜ばしいことであります。でも永遠の命というのは、もし私たちがこの生涯を終えた時にその先にも命が続く永遠の命であるならば、まあ問題は私たちが死んだ時ですよね。じゃあ今この世を生きている私たちにとって、このイエス・キリストを通して与えられる永遠の命とはどれほど意味があるものなのか、果たして私が、皆さん聖書の福音はイエス・キリストを信じて永遠の命が与えられることなんですと語ったところで、この社会に生きているどれだけの人にそれが、ああ嬉しいとして届くのか、いろいろ考えるようになったんですね。 で、ある時あるクリスチャンとお話をしていましたら、その方は別に正直言って永遠の命が与えられると言ってもそこまで嬉しくないですって言われたんですね。で、私も聞いた時に、まあ普通の人の感覚だと、やはり今の生活で永遠の命が与えられたかといって、それが本当に心待ちにしていた良き知らせ、福音なのかということを非常に考えさせられたという経験があるんです。さあ、皆さんはこのキリスト教にとって大きなテーマである救いということについてどれだけ深く考えたことがありますでしょうか。ちょっとそんなことを頭の片隅に置きつつ、今日の箇所をご一緒に読んでいきたいと思うんです。今日の箇所には前半と後半にお話が分かれています。前半は2章からの話につながっています。2章では何が起こったか、それは公に伝道活動を始められたイエス・キリストと、それを聞きイエスの前に集まっていた人、特に律法学者と呼ばれるパリサイ人との対立でした。少しずつこの対立が深まっていく様子が聖書には描かれています。と言いますのも、2章の初め、最初は4人の友人がチューブという病を抱えた人を癒してほしいということでイエスの前に連れてきました。その時はイエスは癒しを宣言するのではなく、罪の許しをそこで宣言するわけですよね。それを聞いていた律法学者が神を冒涜していると、罪を許す宣言をするなど神を冒涜していると、まずは心の中であれこれ考えた。心の中から疑問が始まってるんです。そしてその次にイエスがその当時多くの人々が避けていたと言われる罪人、または主税人と呼ばれる人たちと一緒に仲良く食事をしている様子に、弟子たちにこれはどういうことなのかと弟子たちに聞くんです。イエスには直接まで聞いてないんです。弟子たちに、どういうことなのかと疑問を呈しているんです。そしてその次に、今度は安息日に麦の方をつまみ食べていたイエスとイエスの弟子たちの様子を見たパリサイ人、律法学者たちは今度は直接イエスに言うんです。安息日にしてならないことをするのですか。いいですか。心の中から始まった、疑問が間接的に弟子、そして今度は直接イエスへと向けられます。そして今日の箇所3章の1節から、イエスは再び街道に入られた。そこに片手を泣いた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。また安息日に目の前にいた手の不自由な人をイエスが果たして癒すかどうか伺っていた人たちがそこにはいたんです。でもイエスは安息日には本来は働いてはいけない、この癒すということも働く労働とみなされる、その律法があるにもかかわらずその人の手を癒されるんです。そうしますと今度は6節、パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談を始めた。怖いですよね。心の中から始まったイエスへの疑いが次第に対立となり、そしてついにはどうやったらこのイエスというやつを殺すことができるか相談するまでに深刻になっているんです。彼らが願っていない、彼らが求めていない、そのイエスという人物の言動行動に彼らの怒りが心の中で増幅されていくわけです。ただ怒りに、イエスに怒りを持った人たちがイエスの前に集まってきただけではありません。7節からです。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムから井戸前からヨルダンの川向こうや通路 シドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスにが行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは様々な活動を忙しくされてきたのでしょう。もう人々がいないような静かなところに退かれた、湖の本当に人だと離れたところに退かれたと書かれています。しかしそんな退かれたイエスに何とか会いたいと多くの人があらゆる地方からやってくるんです。すなわち人々はイエスを求めていたんです。それは何か、十節、イエスが多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。イエスに何とか私も癒されたい、助けてもらいたい、救ってもらいたい、そんなイエスに対する求めを、イエスに求めてイエスの周りに集まってくるんです。そしてその中で11節、汚れた霊どもはイエスを見るために見舞いにひれ伏して、あなたは神の子ですと叫んだ。イエスは自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒められた。まあ、パリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちはイエスの存在を疑い対立します。しかし皮肉なことに汚れた霊、イエスが追い出す汚れた霊、悪霊はイエスが誰なのかよく分かっている。それは神の子であると宣言するわけなんですよね。でもイエスは正しいことを言ったその汚れた霊を自分のことを言いふらすことがないように戒められた。あなた方の正しいことは知っているけども、それを言いふらすことのないようにと戒められているんです。これはどういうこと、ね、正しいことを多くの人に伝えてもいいではないかと思うかもしれませんが、ここにイエスの配慮があるんです。それは多くの群衆がイエスを求めてきています。癒してほしい、助けてほしい、悪霊を追い出してほしい。でもイエスが来られた本来の意味は、彼らの必要に応じ彼らを助け、彼らを癒し、彼らの願いを満たしてあげることではなく、もっと大きな使命があるからなんです。ですからあえて誤解を生まないようにイエスのことを安易に言い広めてしまうことを心配されたからなんです。多くの人は、まあ、イエスに対して自分の求めている姿に違いないとイエスを攻撃したり否定したりするパリサイ人や律法学者のように、またはイエス助けてほしい、救ってほしい、私の必要を満たしてほしい、そんな救い主としてのイエスを求めてこられると、救い主としてのイエスを求めていることが多くあると思うんです。これが前半です。救い主イエスを求めた人たち、またはそれを否定した人たちですね。でもその後半を見ていくと何が起こったか、それが十二弟子を選ばれたイエスの姿なんです。13節から読んでみたいと思います。さてイエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると彼らは身元に来た。イエスは十二人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らを自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。まあ、有名な十二弟子と呼ばれる弟子たちを、イエスの周りには多くの人たちが集まっていましたが、特に特別な十二人の弟子たちをイエスはここで選ばれています。それは一つは自分のそばに彼らを置き、彼らを教え訓練させるため、そしてもう一つは訓練された彼らが使わして宣教をするためにこの十二人を選んでいます。さあ、12という数、なぜイエスが12人を選ばれたのか。聖書の1312と数字が出ていますけれども、皆さん 特別な数字であることがあることをご存知でしょうか。特に旧約聖書から考えていけたらなと思っていますが、1ってどこから始まるか知ってますか。アブラハム。神様はたった一人の人アブラハムをまず選び、呼ばれている。そこから始まります。創世記の12章です。一人の人から始まります。では三位一体という人もいるかもしれませんが、実は三位一体とは直接聖書には書かれていないんですよね。ですから聖書に出てくる三と言いますと、このアブラハムの次になるんです。アブラハムも入るんですけども、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と、旧約聖書では繰り返し表現されてますけれども、イスラエルの父祖と呼ばれるこの三代にわたるアブラハム、イサク、ヤコブの三です。そうなるともう皆さん大体12が分かってくるかと思います。まずはヤコブ、この最後のヤコブが名前が変わりますけども、皆さん何という名前に変わったか覚えてますか。イスラエルですよね。でそのヤコブ、イスラエルには何人の子供がいたでしょうか。12人。この12人の、誰から始まりました。ルベンから始まる、そしてベニヤミンまで至る12人がイスラエル12部族の部長となり、族長となり、そしてそこからイスラエル民族の歩みがスタートするわけです。いいですか。1312という数でイスラエルの歴史が始まっている様子が旧約聖書には書かれています。では新約聖書の1312とは皆さん誰だか分かりますか。もう1は分かりますよね。イエスキリスト。じゃあ3は、三位一体っていう話もありますが、それは後に戻っておいて。イエスは3人の特別な弟子を選ばれてるんですよね。変貌さんの奇跡では山に呼んだのがこのペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人なんですよね。そしてそこに今日の12人の選ばれた弟子たちが出てくる。これがまあ旧約聖書の1312かなと、思うんです。で私たちはもう一度その旧約聖書の1312に戻りたいと思う。特に1、アブラハムに戻るときに神様はそのたった一人のアブラハムを呼び出されたと言いましたけども、その時の様子を読んでみましょう。創世記の12章の1節からです。主はアブラムに言われた。名前が変わる前ですね。アブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。ここには2つのことが書かれていると思うんです。それは行きなさい、私が示すところにあなたは行きなさいとアブラムに命令している。じゃあなぜ行くのか。それが祝福なんですよね。すべての部族はあなたによって祝福される。あなた自身が祝福となりなさいと命じられてるんです。私の呼びかけに応じるなら私はあなたを祝福しようという約束ではなく、むしろアブラムを通して私はすべての人を祝福したいから、あなた自身が祝福になりなさいってアブラハムに命じておられるということなんです。そしてそこから始まる、アブラムから族長の3人、アブラ、 アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてそのヤコブからイスラエルから生まれる12の部族をもってイスラエルの民が歩み始めるわけなんです。そして今度は新約聖書になり、イエス・キリストから1から始まり、そして3人の弟子、そして12弟子、すなわち人から始まる教会を通して、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、世界へと行きなさい、そしてこの福音を伝えなさい、宣教しなさい、それはあなた方が祝福となり祝福をもたらすためにと召し出し用いられる、使わされる、これが聖書の大きな私はメッセージだと思うんです。アブラムがアブラハムになり、ヤコブがイスラエルとなり、名前が変えられています。神様って面白いことに名前を付けられるんですよね。名前を変えられるんです。今回の箇所もマルコの3章でもイエスが十二弟子を任命したという場面が書かれていますが、まずはこの任命したという言葉なんですけども、少し専門的な話になりますが、ギリシャ語のポイエオという言葉が言語では書かれているんですね。ポイエオとは身近な言葉というのが、ポエムという言葉の語源になっているギリシャ語であると言われています。で、面白いのがこの任命、まあ、ポエムというものは私たちが作り出す言葉の芸術作品ですよね。すなわちイエス様も弟子たちをただ任命しただけではなく、それと同時に新しいものと作り変えられる神様の芸術作品として、神様がこうなってほしいというものへと作り出してくださる、そんなメッセージがこの任命したという言葉には込められているわけなんです。そして16節から、こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名を名付け、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。ここでも神様は、イエス様は名前を付け替えておられるんですね。シモンがペテロ、ヤコブとヨハネにはボアネルゲ、雷の子。そしてこの十二弟子たちは使徒と呼ばれた。そしてこの使徒とはギリシャ語を読むと使わされたもの、私はここからあなた方を出て行きなさい、行きなさいと使わすもの、そういう意味がある言葉、それが使徒なんです。任命されるイエス・キリスト、それはただの任命ではなく芸術作品、ポエムのように私たちを作り変えられる、そんなイエスのメッセージ、それをパウロはエペソの手紙でこう言っています。2章の10節です。ご一緒に読みましょう。3、はい。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。いいですか、作品として立派にできた素晴らしい輝く作品です。ここに飾っておきましょうと、イエス様は私たちを任命、作り変えられたわけではないんです。良い行いをするために、まさに私たちが人々の前で祝福となることができるように、イエス・キリストによって作られた神の芸術作品、ポイエオ、任命されているということなんです。私たちは救い主イエス・キリストに助けてもらい、ただ祝福してもらうだけではなく、むしろ神様はこんな私たちをもって多くの人々を祝福したい、私たちを祝福としたいと願われているということなんです。私たちも多分新しい命を受けた時に、名前がここにいる全員が名前を授かっています。まあ、私も クリスチャンの両親の間に生まれましたので、神の栄光を表すことができるように栄えという非常に重い名前を授かってしまいましたけれどもイエス・キリストにより私たちは神の子とされ、新しい命、永遠の命を受けることができる。これが救い、福音であります。でもこの永遠の命を受けるとは、死んだ後も私たちは死ぬことなく永遠に生き続けることができる、そんな命ではなく、それは神の国を通して、ただ私たちが救われ神からの祝福を受けるだけではなく、むしろ祝福となり、祝福をもたらす存在として使わされるために与えられた命であるということを覚えたいと思うんです。その命を与え、私たちを神の子としてくださり、またキリストと共に、王なるキリストと共に使わされていく、任命された存在がキリスト者ではないでしょうか。赤ちゃん、命が与えられたばかりの赤子、それは祝福を受けなければ生きていけません。常に与えられ、助けられ、支えられていかなければ生きていけない弱い存在です。最初に祝福を受ける、これは当たり前のことです。しかし命はそこでとどまらないんです。成長するんです。成長するとどうなるでしょうか。大人になるとは、受ける、助けられる、支えられる存在から、むしろ今度は与え、授け、支える存在、助ける存在へと成長していく歩みではないでしょうか。私たちもこのイエス・キリストから与えられた永遠の命を受け、その命に新しく歩み出すということは、助けられ、救われ、祝福される存在だけにとどまるのではなく、私たちはむしろその王なるイエス・キリスト、私たちの主イエス・キリストがされたように、その命を通して祝福となり、祝福をもたらされるために私たちが使わされる、使わされている、これが私たちキリスト者なんです。そのためにあなたを地の塩、世の光としてくださり、私たちを毎週この神の宮からそれぞれの場所へと使わされていくわけなんです。多くの人たちは人里離れたイエスのところに集まってきました。でも彼らは救い主イエスとして、私を助けてほしい、私の必要をもたらしてほしい、そのような願いだけで来ました。しかしイエスはそれだけでは終わりません。十二弟子を任命し、今度は使わす立場として彼らを選ばれるのです。むしろ私たちは与えられる、助けられる、祝福される存在ではなく、神の国、王なるイエスと一緒にこの神の国のために用いられ、貢献していく、そんな立場へと変えられていくのではないでしょうか。そんなために神は私たちを神の作品として作り変えてくださり、良い行いに歩むことができるように、その良い行いを備えてくださっておられるのです。ですからこそ、ただ救い主イエス・キリストで終わるのではなく、私たちは王なるイエス・キリストと共に、その王のために、またその王の治める神の国のために使わされ、祝福となることができるように歩んでいきたい。これこそ本当に私たちが救われた理由であり、私たちに与えられている福音ではないでしょうか。お祈りいたしましょう。